クロニクル。
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村隆文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村隆文です。
志田祐介です。
ポッドキャスト総研第17回始まりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回まで3回ですね、
はい、
ピトパディレクターのコンさんをお招きしまして、
うん、
ゲストトークを重ねていったんですけど、
はい、
まあ、非常にやっぱりゲストの方とのトーク面白かったですね。
いや、楽しかったですし、
はい、
まあ、本当にね、ポッドキャスト古くからやってるコンさんのお話をお伺いできて勉強にもなりましたしね、
はい、そうなんですよね。
楽しかったですね。今後増やしていきたいですね、ゲスト、
うん、そうなんですよ、
うん、
で大体やっぱこの同業者が集まると、
うん、
マニアックなあるあるネタで盛り上がるっていうのがですね、よくありまして、あ、そうそう、そういうやっぱノイズって大変ですよねみたいな話とかですね、まあ、そういう風になるので我々としても結構楽しい時間を過ごさせていただいたなと思いました、
ね、う
ん、
はい、はい。
で今日のテーマは、まあ、久々にこうニュースを時事をテーマにしたいと思うんですけど、
はいはい、
渡辺直美さんのポッドキャスト
というところで、
はい、始めていきたいと思いますが、
はい、
これどうですか、
ね、はい、めちゃくちゃいいんですよ。で、まあ、はい、もう結構ですね、2月末かな、3月ぐらいから始まっていて、
そうですね、はい、
皆さんも結構聞いてる方も多いかもしれないですけど、
はい、
Spotify オリジナルの番組で始まったの、ナオミテイクスアメリカっていうタイトルの番組なんですよね。で、僕もこれなんかすごい、で、なんか、海外のコメディランキングにもランクインしてるよみたいなことも聞いて、うんうんうん、で、まあ、日本でももちろんトップクラスに入っていて、
はい、
どういう番組なんだろうなって聞いてみたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、コンセプトがめちゃくちゃ良くて、
はいはい、
うん、で、まあ、今、渡辺さんって活動拠点をニューヨーク、アメリカに移されて、
そうですね、はい。
で、まさにそのアメリカ取りに行くぞっていう、テイクアメリカってそういうようなニュアンスの英語なんですけれども、うんうんうん、そんな彼女が、まあ始めるんですけど、ポッドキャスト、やっぱりポッドキャストって日本人言語の壁今まであったじゃないですか。
はいはい、そうですね。
だからネイティブの人は、もちろん、話せる、そのままできるんですけど、
ええ、
なかなかそこの言語が話せないと、特に音だけコンテンツで厳しいんじゃないかっていう中で、渡辺直美さんのスタンスは、
うん、
私はその日本のコメディアンで、でも今ニューヨークに拠点を移しましたと。
はい。
で、ただ私英語勉強中ですと。でも、
うん
うん、私をライカたまごっち、要はたまごっちのように、
はいはいはい、
ぜひ皆さんに聞いて育ててほしいですってディスクリプションに書いてるし、初めに言うんですよ。
いやー、いい期待値設定ですね、それは。
そう、そうなの。で、実際彼女がおそらくズームのオンラインで、
はいはいはい、
その本当に、渡辺直美のファンって、まあ、世界にいるので、インスタグラムですごい人気じゃないですか。うんうんうん、だから、はい、世界中、特にアメリカにいる、ネイティブの人と、ファントークをする。ファンと一緒に雑談するんですけれども、
はいはいはい、
まずその、言語の壁の越え方としてたまごっちのように私を育ててっていう言い方は、はい、まあ、対アメリカに対して言う言い方としてもめちゃくちゃいい期待し設定だなっていうのが、
いやー、
うま
い、いいですね、
秀逸、
はい、うん、まあ、たまごっちってね、日本のプロダクトですからね。
そうそうそうそう、だからそこもなんか英語勉強中なんで教えてくださいというよりも、
はいはいはい、
まあそう育ててくださいってニュアンスも伝わるし、それがまずインキュベートしてくださいってことですよね。
うん、
うん。それがなんか秀逸だと思ったのと、あと、はい、単純に、で、はい、そのファンの人と話すんですけど、
うんうんうん、
まあ彼女の性格とかコメディセンスもあるから、はい、本当に普通に、なんていうの、雑談を話すんですよ。で、
うんうんうん、
面白かったから実はなんか昨日 Tinder で、
はい、
誰々に会ってレストランまで行ったんだけど、
う
ん
う
ん、で渡辺直美さんがじゃあその Tinder で会った人に家でネットフリックス見ようよって言われて、
はいはいはい、
でそれってね、アメリカだとそれこそ夜をお誘いするいわゆる隠語なんですよね、
はいはい、
ネットフリックス家で見ようよがエッチしようよって意味なんですけど、うん、渡辺直美さん知らずに、
はい、
あ、私ネットフリックス大好きって言ってでしかも彼の家じゃなくてうちで見ようよってうちにその男を呼んじゃって、
うんうんうん、
さてみたいな、こういうもう本当にガールズトークみたいなのをしているんですけども、
うんうんうんうん、
それも本当にフランクで、
はいはいはい、
下ネタもあり面白かったりするし、
うん、
逆にすごい感動的な回もあったりするんですけど、
はいはい、
これ言っときます。なんで僕がこういう内容を説明できてるか、
はい、
実は僕英語別にネイティブじゃないし、むしろ勉強中ですごい苦手なんですけど、うん
う
ん
う
ん、なんとそんな僕もですね 100% 内容わかるんですよ、
う
んうん、これが2点目のすごいとこで、要はすごく簡単な会話しか、まず日本人の発音であるし、向こうも相手に合わせて喋ってくれてるから、
はいはい、
簡単な単語しか使わないし、 しかも言い間違えたら、直してくれたりもしてるので、たまごっちだから。はいはいはい、だから、すごく、ある意味、英語を聞ける、自信になるコンテンツとしては秀逸だなっていうの
が見てるんです。いやー、でも大事ですよね、それ。
大事。うん、
ねえ、
うん。
いや、だって私も、英語は、やっぱこう、リスニングあんま得意じゃなくて、
はい、はいはいはい。
まあ、やっぱこう、仕事柄、その海外のポッドキャストをチェックすることあるんですけど。
ありますよね。うん、
やっぱりね、細かいとこわかんないんですよ。
わかんない。うん、
ねえ。
うん、
何について喋ってるかぐらいはなんとなくわかるんですけど。
そう。う
ん、まあ、あとそれこそ、私の場合、その、何でしょうかね、細かい内容っていうよりも、
うん、
フォーマットがどうであるか。はいはいはい、どういうテーマの番組があって、
ね、
例えばそのどういう順番でどういう情報が出てくるかみたいなことは、
うん、
結構自分の仕事の参考になるんで、うん、よく聞いたりしてるんですけど、
うん、
でもやっぱり、ちょっとその全部理解するにはハードル高いなって感じがするんですよね。
うん、
だけど、この番組は全部わかると。
多分ね、どうだしょう、人によってレベルあると思うんですけど、
はい、
相当英語レベル低い人でも、まあ、
はいはいはい、
ちゃんと学校でやってきた人なら、
うんうん、
全然聞いて普通に笑えると思いますよ。で、英語のポッドキャストでそういう体験、あんまりなく、もう一個実はあるんですけど、
はいはいはい。
ディスラプティブジャパンかな、
はいはいはい。
日本の起業家に、
うんうん、
実はそのあるナビゲーターのホストの人が、
はい、
英語で全てインタビューするっていう全編英語のポッドキャストがあって、
へ
ー、ディスラッピングジャパンかな。それ僕大好きで昔から聞いてるんですけど、それも、はいはいはい、それはなんでかちょっと日本人が話すから英語をめっちゃ聞き取りやすいっていうだけなんですけどね、
は
い
は
い、
うんうんうん、
うん、でもね、そういう意味でまあ本当に語学学習になるか分かんないですけど、自信だから僕も本当にベン・ホロウィッツのツイッターのポッドキャスト聞いた後に、
はい、
あ、ちょっと難しくてあそこ分かんなかったなと思いながら、渡辺直美さん聞くとすごい心が洗われるっていう。
はいいですね。いや、なんか今日ごめんなさい。私が一方的に聞き役になっちゃってて。
すいません、すいません。はい。
いやいや、うん、というかごめんなさい。本当に感度が低くて申し訳ないですけど、まだ渡辺さんのポッドキャスト聞いてなかったんですよ、私。
聞いた方がいいよ。
はい。だからごめんなさい、うん。ちょっとこんなポッドキャスト総研とか言っときながら、一方的にしだらさんのやつに乗っかっちゃったんですけど、なんでちょっと、うん、ですね、付加価値をさすがにつけないのもあれだなと思ったんで、
うんうんうん、
まあ、この話を聞いて私が思ったことをちょっと話をすると、
はいはいはい、
結構個人的にも、うん、その英語でのポッドキャスト配信ってすごく興味があって、
いや僕そう、本当にそうです。
ですよね、
うんうんうんうん、
だってもう当たり前ですけどマーケットサイズが全然違うんで。
そうなんですよ、本当にそうですよ、
本当にそうですよね、
うん、
だからまあそれこそ最近YouTuber で言うと DJ 社長さんが、
はいはい、
インドネシア語で発信とかしてますけど
してますね、
うんうん、あれとかね、私ねすごいいいなと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
てかああいうことをやりたいんですよ個人的に。
だよね、パイが違うもんだ
って、はい、パイが違う、そうそう、うん、だからなんていうか、まあこれちょっとビジネス系発信なんですけど、日本で基盤を固めたら、
うんうん、
私やっぱ次やりたいのは、その多言語でのコンテンツ発信をすごくやりたくて。
でしょ？うん。
はい、
うん。
で、まあ、ポッドキャストの場合はやっぱりこう英語って母数がでかいんで、
でかい。
すごくやりたいなと思ってるんですよ。で、ただ、もうさっきシダさんが言ってくれたことがまさにその通りで、
うん、
音だけなんで、
うん。
なんていうかこうやっぱハードル高いんですよね。
クオリティをね担保するのは、しかもネイティブの人がそれでカンファタブルになるかっていうね、
いや
快適に聞けるかっていう、
そうなんですよ、うん、例えば結構やっぱ日本語が怪しい外国人の方の、うん、音だけ聞けるかっていうと多分聞けないんですよね。
そうね、
うん、ちょっとやっぱすごいねストレスを感じちゃうってこと
なんで、はいはいは
い、
しかもニュースとかそういうテーマだとね特にね、
いやそうなんですよ、
うん、
だからそれを考えると、最近私すっごい思う、うん、頭の片隅で考えてるのは、
うん、
その、日本人が発信する必然性のあるテーマってなんだろうっていうのはやっぱ
なるほど、なるほど、なるほど。
例えばですよ、例えばなんですけど、
うんうん、
我々の事例で考えると、なんか、日本語はそんなにうまくないんだけど、
うん、
じゃ例えばですよ、そのアフリカ人の人が、現地の部族の生活を語りますとか言ったら、ちょっと聞きたいじゃないですか。
うん、聞きたい。
聞きたいですよね。うん、なんかそれこそマオリ族の人が、マオリの実際のことを、日本語で喋ってくれたらちょっと聞きたいじゃないですか。
でむしろさ、ちゃんと聞き取ろうとするよね、その片言の日本語も。
そうなんですよ、うん、そうおっしゃる通り。だから、うん、片言のハードルを超えれるものっていうのは
多分
そのアイデンティティを持った人が語る必然性があるものを語るってことだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
って考えるとやっぱ日本人が発信して海外の人が聞いてくれるものってなんだろうなってことを最近すごい考えてて、
うんうんうん、
で多分これは残念ながらビジネスとか経済の話じゃないんですよね。
なあ、そうだよね。ビジネスの経済の中心じゃないからね、はい、日本は残念ながら。
そうなんですよ。うんうん、はい、ただ多分そのカルチャーとか、
うんうんうん、
まあ、なんでしょうかね、侍日本史
はい、はい、
なんかわかんないですけどね。もしくはアニメ。
そうだね。
とかあと食。うん、
禅とかね、うん、
禅とか、そうそう、うん、あとクラフトマンシップ、なんか工芸みたいなものとか、
はいはいは
い
はい、
いくつかテーマはあるなと思っていて、
うん、
その中でなんか一番刺さるものってなんだろうみたいなことを頭の片隅ですごい考えているんですよ、最近。ってなると、やっぱこの渡辺さんの話って結構やっぱ興味深いなと思っていて、まあ、渡辺さんの場合はもう本当に何でしょうか、日本人コメディアンとしてニューヨークにやってきたっていうことだと思うんですけど、で、まあ別にそんなあんまり、何でしょうかね、こう日本人としてのアイデンティティを生かしてるのかどうかちょっとよくわからないんですけど、ただ、まあ、何でしょうかね、その自分のキャラクターというか、話を聞いてくれるっていう体制を作って、
そう。
で、その上で海外の人にも届くようなポッドキャストを作ってんだなと思ったんですよね。
確かに。で、まあ、彼女はある意味、世界的に見てもそれなりのインスタの規模なので、
は
い、そこは、やっぱり話したい人が多いですよね。
そうですよね。
なんでインスタグラムそんなにファッションおしゃれなのみたいなことは聞きたいからね。
う
ん
うんうん、そうですね。
うん。
まあ、登り方としては多分その最初は、言語の壁をあんまり関係ないビジュアルの方から登っていって、はいはいはい、
うんうん、
で、で、そこから、その、こういうふうに、言語情報に行ったっていうことだと思うんですけど。
そうですね。うん、
はい。なんか、これは本当にその、日本人が、海外に向けてコンテンツを発信するときの、なんか、すごく、なんか、いろんな示唆が含まれてるなって。
いやー、本当に思いますよ。
思いましたね。はい。なんで、ちょっと私のですね、2、3年後ぐらいのチャレンジは、日本語以外の言語で、に向けての発信っていうふうに、今のところ自分としてはマイルストーンを置いてるんで。
いやー、素晴らしいですね。
はい。ちょっと、やれたらいいなと思いましたね。
いやー。だから野村テイクアメリカしてほしいですね。
いや、そうですね。
い
や、野村テイクヨーロッパですね。
あ、ヨーロッパだね、はい、野村さんはね。そうですね。はい、そうだね。いや、でもね、そうなんですよ。そうやって考えるのもあるけど、ナオミさんみたいにやっちゃってる、はい、やっちゃうっていうのも大事だなとつくづく思った、
う
ん、
そう。ですです。これも最初から計算してもしょうがなくて、まずはやって、もう全然鳴かず飛ばずだった時期を経て、で、ちょっとずつ反響があるってものだと思うんで、まあ、まずはやっちゃうっていうのは大事だと思うんですけど。
いや、面白い。だってさ、なんか、わかんない。本当に2年後聞いたらさ、めちゃくちゃ流、はい、ネイティブの発音になったらさ、なんかすごい嬉しくない、は
い、いや、そうなんですよ。いや、私が本当これ、まあ余力が、の問題でまだできてないんですけど、うん、一瞬やろっかなと思ったのは、
はい、
なんかまあ要はその朝のニュースとかあるじゃないですか。
うん、
で、まあさすがにちょっとニュースは情報価値が、海外に向けてはなさそうなんですけど、
うんうん、
なんかもうちょっとその、カルチャー的な番組を日本語で作って、
うん、
もうそれをもう単純にディープウェルにぶち込んで、
はいはいはい。
英語のスクリプトができるじゃないですか。
できますね、う
ん。で、それをなんかそれっぽく読み上げるだけでも、なんか一個ポッドキャストできるんじゃないかと思ったのが、うん、
それね、ある意味実験としてやってありだと思います
よ。いや、そうなんですよね。
誰にも、ちょっと恥ずかしいぐらいだから。間違ってると。
そうね。例えばその、しだらさんと私がやってる、こう、みんなのメンタールームとかを、
おぉ。
と、全部その自動起こしして。
一回英語にしてみるっていう、ね。
そう、一回英語にしてみる
とか。あ、それ面白い。
いいかもしんないですよね。
あ、いいかもし
ん
ない。
そうなんですよ。うんで、ごめんなさい。ちょっと妄想してアイディアだけで、まだ実行に移せてないのがかっこ悪いんですけど。
それなんかちょっとショートコンテンツでやりたいですね。
やりたいですね。うん。
うん。
できる
ポッドキャスト総研でもできるかもしれないですよ、ね。
あ、そう。なんですよ。
うん。
ね。ということでですね。まあそういったことも、ちょっと今後。
もうラジオドラマ、僕らにとってはだからそれやるときはもうラジオドラマ撮るみたいな感じだよね。
いや、そうですよ。だって台本があるからです。だからちょっとでもイレギュラーなことを言うと二人ともオタオタする
っていう。そうそう、もう一回撮り直す。
まあ、みたいな。そうそう、
まあ。あとはもうオーディションでうまく編集するしかないみたいな。
それは、はい。編集のマジックが使えそうですね。
なるほど。はい。はい、
ということで、まあこんなところですね。はい、まあ渡辺直美さんのポッドキャストぜひ聞いてみてくださいっていうか、まあ私も聞きたいと思います。はい、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにこの番組はしだら野村が音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップロードしていきます。畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアの話もしていますのでぜひお聞きください。またオーディブルではみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えしていく番組も配信していますのでそちらも合わせてお聞きください。番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。